治医療情報、佐伯地区医師会の先生にお話を伺います。
2週にわたって長谷川院の長谷川博先生にマイコプラズマ肺炎についてお話を伺ってまいります。先生どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。じゃあちょっと簡単に自己紹介をさせてもらいます。広島県の廿日市市で開業しています長谷川院の副院長をさせてもらってます長谷川博と申します。出身は地元の廿日市市で廿日市小学校を卒業しました。2024年の4月から祖父の代から続いている長谷川院を継がせてもらってます。専門は呼吸器内科でやっていますけれども、それ以外でも訪問診療や専門外の分野でも幅広く地域の方の困ったことに相談に乗れればと精進しています。本日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。さあ、それではマイコプラズマとはどのような病原体なのかを教えてください。
はい、マイコプラズマ、去年はとても流行りました。この病原体は60年ほど前に発見された微生物なんですが、ちょっと特徴的なのが、一般的な細菌と違って細胞の壁を持たないというところが特徴ですね。なので普通の細菌だったら効くような抗菌薬が効きにくいという特徴があります。昔はオリンピック肺炎なんて言われてまして、3年から7年ぐらいの周期で世界的に流行していました。これっていうのは集団的な免疫が関係していたと言われています。最近だとですね、2017年が流行っていたんですが、それ以降はコロナの影響などもあってめっきり見なくなっていました。ただ昨年は夏頃からかなり流行しています。今でもちらほら見られる方いらっしゃるんですけれども、これっていうのはおそらくコロナの感染が流行って、みんなでマスクちゃんとつけましょうとか手洗いしましょうっていう予防が徹底されていたので、そういったこととか3密の回避で人と人との交流が減ったことっていうのが流行を抑えていたんじゃないかなと思います。ただ時間が経ってですね、マイコプラズマに対する免疫が皆さん下がっていたっていうこととか、コロナが5類に移行したので交流が また再開してきたこのタイミングで流行ってきたんじゃないかなと思われます。
どのような症状が出るんでしょうか。
ちょっと風邪と違うんですが、長い咳が出るっていうのがまず一つの特徴ですね。感染してからも 2,3 週間ぐらいは潜伏期間があるので、あれっていう時に症状が出るっていうことがあります。感染する臓器がですね、普通の風邪と違って喉の下の方にかかるので、風邪っていう症状はそんなに目立ちません。代わりに先ほども言ったような咳っていう症状が長く続くっていうのが特徴と言われています。ウォーキングニューモニア、歩く肺炎なんて言われるぐらいなので、若い元気な人がよくかかるというふうに言われますね。肺以外にも稀ではあるんですが、皮膚とか神経、耳っていったような臓器にも症状が出ることがあると言われています。
マイコプラズマ肺炎の検査について教えてください。
はい、検査はですね、大きく分けると3つあります。採血の検査、鼻とか喉の奥をこすってやる拭い液の検査、あとは肝からもう直接菌を培養するっていう検査、大体この3つに分かれます。それぞれ特徴があるんですが、まず採血検査はですね、体が菌に感染した後に作る抗体っていう免疫反応の物質を調べるものです。これはですね、ちょっと手間がかかってですね、何回か検査をしてその抗体がちゃんと出てますよっていう確認が必要なので時間がかかります。なのでもうこれは分かった頃には実はもう治ってましたよなんてこともありますね。今メインでやってる検査は拭い液の検査ですね。拭い液の検査の中にも何個か分かれるんですが、迅速に出る抗原検査っていうのと、遺伝子を増幅させる、最近有名なの PCR とね、ランプ法とかいう名前の検査がありますが、遺伝子を増幅させる検査があります。あと痰からの検査は菌を培養させるので、なかなか生えにくい菌なので4週間ほど時間がかかります。なのでこの検査に関してはあんまり実際の臨床で用いることはありません。なので今主流な検査は拭い液で PCR でかける検査がメインでやってることが多い。検査をする側としては、流行している状況とかご本人さんの年齢、基礎疾患とかから検査をするかどうかっていうのを吟味した上で検査をすることが重要ですね。他には肺炎があるかどうかを調べるっていう意味では、レントゲンを取ったり CT を取ったりっていう別の検査をすることもあります。
今週は長谷川院の長谷川博先生にマイコプラズマ肺炎について前編としてお話を伺いました。先生どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。